KK. サブチャンネルです。今日は加藤がお送りします。今クロードコードでツール類を作りまくってるんだけど、この入りで分かる人がどれぐらいいるのかちょっと分かんないんですけど、こう生成 AI と一緒にコーディングをする、まあ、プログラミングをするっていう、これクロードコードっていうツールを使って作ってるんですけど、こうなんか自分でこういう風にこうなんかツールを作りたいですっていう、なんかそういう仕様の部分からお互い詰めて、まあ、一緒に詰めてって、まあ、技術的にこれは可能なのかっていう、まあ、可能な範囲で、まあ、こういうのはどうですかって言われるんで、いやちょっとそこはもうちょっとこういう風にしてほしいとか、この技術を使うとできるんですけど、いやその技術は使いたいことないからみたいな、こっちにしてくれとか、なんかそういうなんていうの、まあ本当にペアでプログラミングするというかコーディングをするっていう時に、僕よりも向こうの方が当然知識と技能はあるんだけど、まあ、僕の方でもこう一応全体を見る能力とか、こうその仕様のなんか是非っていうのを判断するとか、なんかそういうのはこっちでやるんだけどっていうのを、こう二人じゃないんだけどね、僕とその AI で、まあ、クロードコードとやるっていう、そういうのを、まあ、ずっとこのなんだ1ヶ月かな2ヶ月ぐらいかな、なんか結構ずっとやってて、すっごいたくさんのツールを作ったんですよ。で、きっかけは業務改善といいますか、大学の仕事はいろいろあるんですけど、まあ、その中で事業を講義を、まあ、ゼミとかそういう事業をね、まあ、担当するっていうのは、まあ、結構割合としては自分の仕事の中のね割合としては、まあ、そこそこあるんですけど、それをね、なんかなるべくこう効率化したいと、なんかで、なんか余計なことはやりたくない。事業することはとても僕は好きなんでね、やりたいんですけど、なんかそれ以外の細々とした雑用っていうか、なんかすごいストレスのたまるものっていうのがね、いくつもあるんですよ。まあ、例えば、昔は、こう事業が終わったら、紙でね、なんか、感想を書いてもらうみたいな。これコロナ禍以前ですよ。コロナ禍より前ですけど、こう紙を配って、じゃあ今日の感想を、書いてくださいって言って、まあ出席はどうでもいいんだけど、まあなんかそのコメントを書いてもらって。で、まあそれに返事とかスタンプとかで点数とかつけて毎回返してみたいな。なんかそういうことをやってたんですけど、まあこれのね、やっぱストレスはね、その学生の学籍番号順にこう並び替えるっていう作業がとてつもなく嫌で、まあやってたんだけど、本当にストレスだったんです。で、これが、なんていうの、まあコロナ禍で遠隔を挟んで、なんかもう別に紙でのやり取りしなくていいよねっていう感じになって、で、そっからもうじゃあもうそのオンラインのね、学習ツールで出してくださいっていうことにして、この紙から僕は解放されたわけですよ。で、この毎回その多いと200人とか250人の学籍番号順にこの紙を並び替えるっていう本来の教育とかとは全く関係のない部分の仕事を省略することができて、今もうそれ以降すごい僕は幸せになったわけです。ね。これ別に手抜きをしてるわけじゃないじゃないですか。本来やらなくていい話を、やらなくていい仕事を省略できたと。で、わかんないです。学生はめんどくさいかもしれない。その紙でその場に来て出せばね、それで済むわけだけど、LMS でね、オンラインのツールだったら、わざわざ自分でスマホとか PC から後日アクセスして提出しないといけないとかめんどくさいとかあると思うけど、まあ僕の方では、まあデジタルで見るのもまあ大変です。まあそれはまた紙の方がパラパラ見れて楽というところもあると思います。でも、この学籍番号順に並び替えて、それを持ってって紙をね、持ってって配って集めて、それを学籍番号順に並び替えて、そこにスタンプを押したり返事を書いたりして、それをまた次の授業で返してっていうのを、その、省略して、こう点数をつけるならつける、コメントを書くなら書くっていうところだけね、その本質の部分にだけ 集中できるようになったっていう点で、これはもう本当に大革命だったんです。で、今ね、そのツールを細かく作ることによって、その本質的にはやらなくてもいい部分っていうのをどんどん省略できるんじゃないかっていう。で、それが今クロードコードと一緒に、まあ別にこれコーデックスでもいいんですけど、まあたまたま今僕が契約してるのがクロードなんで、まあ、アンソロピックのね、クロードコードと一緒にやってるんですけど、もうこれを、なんかこの紙をね、ウェブ化したみたいなのと一緒で、これをもっと事業のいろんなところで実は僕はすごいストレスがあって、それをこう、一つ一つ省略していくことで僕はどんどん幸せになるんじゃないかという。で、かつ、事業も楽しくやれるっていうか、本来集中すべきところに、こう、力をね、注いで、時間をかけて、まあ、どうでもいい部分っていうところはやらなくていいみたいな。そういうふうになんかできるんじゃないかっていうふうに思ったわけです。で、皆さんのお気づきのようにですね、その紙を並び替えるとか、そういう雑用にあたる部分は、例えば、秘書とかですね、事務員さんっていうのを雇ってやってもらうっていうのが今までのね、まあ、研究者ですかね、がやりうることだったんですよ。実際それはバイアウト制度だったかな。認められてて、その実際に自分のそのやらなきゃいけない仕事っていうのを、まあ、一部、委託するっていうね、そういう研究費の支出っていうのも認められてはいるんですけど、まあ、それは大規模な予算を持ってきた時に可能であって、まあ、一個人の研究者がやるっていうことはなかなかできなかったんですけど、まあ、今そういうツールをね、自分で開発すれば、もうどんどん、まあなんか、いい意味で手抜きができるんじゃないかと。で、本来かけるべきところに時間をかけられるんじゃないかっていうことで、もうツールをもう今めちゃめちゃたくさん作ったんですよ。この、なんか、この2ヶ月ぐらいの、その自分の余暇時間っていうのはもちろんゲームしたり、ポッドキャスト撮ったりとか、まあいろいろ、ね、あと、ウクレレ弾いたりとかさ、いろいろ楽器演奏したりとかいろいろあるけど、その中でこうクロードコードと一緒にコードを書いてるっていう、ツールを書いてるっていう時間がすごく多いです。で、もちろん論文の締め切りも今毎月のようにあってですね、書評の締め切りが5月にあって、6月にまた論文が1本あって、7月にも論文があって、11月にも論文があるんだけど、で、9月に海外で、学会発表する予定があるので、それのドラフトも書かなきゃいけないし、とか言ってる間に学内でこういう業務が回ってきたりとかっていうのがあってね、大変忙しいんですけど、そういう忙しい時間を捻出するためにクロードコードと一緒に今仕事をしているという、余暇時間を使ってね、というような状態です。で、今までですね、この2ヶ月ぐらいでいろいろツールを作ってきたんですけど、まず最初にやったのが、グループ編成ですね。グループ分け。事業、200人の事業とかでもグループワークさせるんですよ。で、まあ、ゼミとかね、10人とかだと、まあ、別にグループ分けましょうって、その場でじゃんけんしたりとかっていうので決めればいいんですけど、200人とかで、ね、グループを分けようっていうと、今まではエクセルで、VLOOKUP とか使ってね、エクセルの受講者名簿から、まあ、そこからランダムに番号を振って、それをまあ、番号順に並べてみたいな感じで、ランダムにグループを決めるみたいなことをやってて、で、まあ、グループ決めて、で、それをまた学生に、伝達するためには、こうなんか一枚のね、紙に印刷しなきゃいけないとか。じゃあそれをそのエクセルのね、リストをどういうふうにやるかとか、そういうのを、まあ、結構手動でやってて、面倒くさかったんですよ。面倒くさいんですよ。で、これも、まあ人にやってもらえば、まあ誰かがやってくれるんだろうけども、まあ自分で済ませようっていうと、まあこれはグループを編成すると、受講者名簿を放り込んで、1グループ何人でっていうだけで、最後、その、自分の成績評価用のリストと学生に伝えるための PDF ポンとですね1枚出てくるみたいな、まあ、そういうツールがあればもうグループ編成 し放題じゃないかと、いうことで、あとまあ頭の中で考えてもこれは簡単だったしね、こういうふうなこういうロジックでやれば別にこれできるだろうっていうか、そもそも今 Excel でできてんだから、まあ、これを別に JavaScript でウェブで動くアプリとして作ってしまえば、簡単に使えるよね、みたいな。で、これは作れたんですよ。グループ編成の。で、もちろん使って、これは楽だってことになったんだけど、まあ、そうすると、今度は、座席も指定したいよねっていう、例えば1列の1番とかね、 言ったら教室には座席順があるわ、座席があるわけ、座席番号があるわけじゃないですか。12列の15番とかね、なんかあるから、それも指定さえすれば学生はその席に座るという、そういう座席指定っていうのがね、できたらいいんじゃないかと。グループを分けるだけじゃなくて、座席指定もできれば、こう、よりはかどるっていうか、その座席を、表を今度はもうまた学生に示せば、もうそこに学生が座ってると。まあ、これもできるんじゃないか、みたいな。で、これも作りました。で、これは自分の大学のこう環境に合わせて、その事務室が作っているその座席表のエクセルのデータがあったんで、それをいつも掲示してるらしいんだけど、それにこう自分のね、グループ分けしたり、座席をランダムにやったり、で、それを例えば1列目は絶対入れないとか、あと、こう、一番前に座りたい子は一番前に入れてあげるとか、なんかそういうのも細かく指定して、ここは開けておくとかね、ここは入れるとか、なんかそういうのを全部細かく指定してテンプレート化した上で、この自分の大学の職場にぴったりのこう座席表を作ってくれるっていう、これを作りました、ツールで。これもですね、これ聞いてる人にどれぐらい伝わるか分かんないんだけどね、これ超楽、これ超いいね。もうなんかね、本当にこのね、授業でこういうことやらなきゃなっていう時のストレスっていうのかながね、すごい解消されました。で、これは一部他の先生にもちょっと今使ってもらってるんだけど、これお金取れるんじゃないかって言われてますね。その座席指定とかグループ編成って他の先生もいいね、やりたいけど、事務室の人に頼んでね、やってもらってって言うとなんか1週間かかったりとか、いろいろあるんだけど、まあ、自分でやったら本当5秒でできる。で、これを本当に、もう本当サブスクで販売したいと思ってます。まあまあ、そういうね、まあ完成度なのかどうかはちょっと今ね、ベータテスト中ということですけれども、まあそういうのをね、クロードコードで作りました。で、このあたりは全部HTML1 個でですね、動いてますんで、まあその HTML をコピーすれば済むと。で、そんなような感じで、これ単独の HTML でもその中にもスタイルシートから JavaScript から必要なExcel のデータからも全部もう HTML の中に入れとくとでいうことで、その HTML1 個配ればもうそれでいいですよっていう、そういうツールをね、まあ、作っているわけです。で、他にもですね、そういうので作ったのは何作ったかな。資料印刷、その授業で配る A さんに面付けしてですね、資料をこうパワーポイントを 4枚4in1 にして、それを A4 で 4in1 にしたやつを A さんでこう見開けるようにこう両面に印刷するっていうのをこう面付けしなきゃいけないじゃないですか。で、それがすごく複雑なので、それをワンタッチでできる、単にこう PDF を一個ポンと放り込むだけで自動的に A3 両面の印刷の資料のその、まあ、版ができると。で、それをコピー機に持ってって印刷するだけで、まあ、全部できちゃうっていう、こういう印刷サポートのツールとか、あと自分がこの前ポッドキャストのイベントに出た時に自分の書いた本のそのコピー紙を、同人誌を作りたかったんで、まあ、これもオンラインで探すと自動でその面付けっていうんですか、その A4 でも B5 でもなんか両面に印刷して 2つに折って真ん中をホチキスで留めると冊子になるよっていう、これの面付けのツールは、まあ、ネット探してても結構あるようだったんだけど、もう自分で作りました。もう簡単に、これも PDF を入れると自動的に全部面付けして、それをあと印刷さえすれば、そのホチキスのね、ここに留めるみたいな、マークも出て、もう最終的に完成して、あと自分でやるのは2つに折って、ホチキスで留めるだけっていう、そういう同人誌作成、コピー誌作成ツールも、作りました。やっぱね、こう、いろいろね、作ってますね。はい。で、そういう感じで、細かく他にもいろいろ作りました。そのオンラインツールの会議室に書き込まれたやつを点数化するツールとかね、そう本当にですね、いろいろ細かく作ったんですよ。 で、そこ、ここまで作ってたのは、全部 HTML ファイル1個で動くっていう、すごいコンパクトなツールなんですけど、こうだんだんやりたいことが増えてくると、やっぱりこう、ちょっとシステムの規模が大きくなってくると。で、基本的に、なんていうのかな、今までのものは、こう、個人情報もあるんでね、その、個人情報を全く、やり取りしない。っていうね、そのブラウザの中だけで完結して情報を一切外に送らないっていう形で全部作ってたんですけど、こうだんだんですね、ちょっとデータベース使って、まあ、MySQL とか使ってですね、こうデータベースを使って処理しなきゃダメだよねみたいな、このツールというか、まあ、アプリ化してくるんですけど、これアプリ作らなきゃなっていうことになりまして、まあ、なったっていうか、まあ、そういうところがめんどくさいなっていうので作ったのが僕のね、オフィスアワーといって、こう、まあ、例えば水曜の予言は皆さん相談に来てくださいとかね、あとこう、この昼休みは皆さん面談とかね、相談できますよみたいな、そういうオープンな時間がいくつかあって、でそこを今までは個別に、まあ、自分のゼミ生とかだと LINE でね、学生からこの日空いてますかとか、ちょっとその日会議なんでダメです、じゃあこの日どうですか、この日のこっちはどうですか、じゃあそっちにしますとか、結構 LINE とかでメールとかでやり取りをしてアポを取ってたんですけど、これも省略できるなと思って、こう要するにもう美容室とか、食べログとかの予約フォームっていうか、予約カレンダーからここの何件の何時っていうのを予約できるように、もうその専用のシステムを作ろうということにして、でこれはもちろんウェブでね、いろいろな、それこそ美容師さんじゃないんだけど、なんかいろいろ予約取る系のツールはあるんだけど、まあ、これは自分の用途に特化して、まあ、大学のコマを何分割するかっていうのを選んで、その自分の大学の時間割上の何件の何で、それを学籍番号に、メールで自動的に送って予約確定で、さらに、ズーム希望の学生には、ズームの API を使って、ズームのミーティングを設定して、その学生に送り、っていうね、自分側の仕事のカレンダーは、枠のカレンダーと仕事確定カレンダーを分けて、枠から、そこに面接、面談が確定すると、それが仕事側に移って、みたいな。なんか、それを全部、管理するアプリを作りました。で、これ今、稼働中ですけど、学生に大好評ですね。ゼミ生に大好評ですね。面談数が増えてますそういう意味では仕事が増えているんだけど、本来面接をするべきだった、面談相談をするべきだったっていうところのニーズが掘り起こせてるっていうことで、まあこれは非常に良かったなと。で僕もストレスフリーになりましたね。いちいち LINE で、この容量の得ないアポのねメールに対応するっていう、来週、面談をお願いしますって言って、いつがいいのか書いてないとかね。うん、そういうのに、ね、いつがいいんですかみたいな、やり取りしなくてよくなったんで、これは本当に楽になりまして、まあ学生にも楽みたいです。っていうのをね、データベースを使ってということで、作って今稼働してます。でね、あとね、今作ってるのがね、こう、卒論のデータベースをね、この、やっぱり作って、これをウェブでね、自分の研究室のウェブで今卒論の論題のリスト出してんですけど、そうじゃなくてもっと動的にね、こうハッシュタグとかキーワードで検索して、この論文がずらっと出てくるみたいな、まあ、うちのねゼミの卒論ももう100本超えてますからね、140本ぐらいあるんで、まあ、それをこうババッと検索して、まあ用紙ぐらいまで、アブストラクトまでぐらいは、目次と用紙ぐらいまで検索できて、あ、こんな論文あるんだみたいなのがこうババッと検索できるみたいな、そういうデータベースのシステムを、これもデータベース使うんですけど、これも今作ってておおむねできてますね。あとこれワードプレスのプラグインを作って研究室のサイトで公開しようということになってます。はい、そういう卒論ブラウザーみたいなのも作りました。まあ、これはなんかこれはちょっと遊びだね。これは直接僕の業務の効率が向上するっていうわけではないけど、なんかデータベースがこれをちょっと 発展させてね、自分の論文データベースとか作りたいと思ったんで、そのちょっと足がかりとして卒論データベースを作ってみたっていう感じですね。あとなんか作ってたな。あとは、ポッドキャスト。そう。で、これが、今日の一番でかいアプリなんですけど、自分がリリースしてるポッドキャストっていうのが、すごいたくさんあって、まあ、このサブチャンネル、KK のサブチャンネルもそうなんですけど、あと、ま、大学のね、モブポップのやつもあるし、で、それまでに4年間やってた研究室のポッドキャストもあるし、で、かたや、自分のね、方のグループでやってるような趣味のポッドキャストも複数あって、まあ、たくさんあると。で、これを全部管理するアプリっていうのを作ろうと。で、思って、ずっと今作ってます。で、これはまた、非常に大きなネタなんで、またいずれ発表したいと思うんですけど、とりあえず今のところ自分の手元で、ポッドキャストを RSS から登録して、そうするとそれをウィスパーがですね、自動的に文字起こしをして、でそれをクロードの API に投げて、清書して構造化して、さらに英語にも翻訳するという、これ英語に翻訳するのはなぜかっていうと、これ最終的には僕のボイスクローンで英語で自分の日本語で喋ったポッドキャストを英語に吹き替えて配信してみたいと思ってて、まあ、最終的にそこまで作ったんですけど、というね、自分でポッドキャストを管理できる。で、そういう今アプリを作ってます。で、これなんで作ってるかっていうと、まあたくさんあってっていうのもあるし、ポッドキャストが自分でたくさんありすぎて分かんないっていうのもあるし、過去どこかで自分がその話をしたはずなんだけど、それが見つからないっていう話がものすごく今多くて。で、もうこれはもう自分で覚えとくのとかメモしとくのは無理なんで、もうデータベースにしようということで、生成 AI の力を借りて、ポッドキャストの整理を今しているっていう感じです。なので、ポッドキャストと AI の組み合わせっていうのは今までもいろいろ考えてはきたんですけど、まあ、ずっと今までどうしてもこう制作過程で AI をどういうふうに使うかっていうようなことも考えてて、どっちかっていうとそっちを考えてたんだけど、むしろ配信し終わったものを AI で整理するっていう方がいいですね。こう、自分が制作者として考えたときに、AI をそのプロダクションのね、制作プロセスの中で使うっていうのは非常に難しくて、こう代わりに喋らせたらいいんでしょっていう話でもないし、じゃあそのスクリプトを作らせたらいいんでしょっていう話でもないんだよね、ポッドキャストって。だから、そのリサーチャーとして下調べさせるみたいなのはもちろん普通に検索として使えばいいんだけど、具体的にそのポッドキャストの制作プロセスの中に AI を組み込むっていうのはすごい難しかったし、別にそれは無理にする必要はないなと。だけどリリースし終わって今までは喋りっぱなし出しっぱなしだったポッドキャストを AI をこう駆使することでデータベース化しとくと、まあ、それがストックの資産になりますよね。アセットになるっていう。で、これはすごくいいですね。で、今までこの7年間ぐらいで、で、全部自分の出したポッドキャストを集めたら、600エピソード超えてたんですね。607エピソードぐらいある。で、これはウィスパーは、ウィスパーのラージ V3 のターボっていうモデルで文字起こしをしてて、これは自分のローカルで、MacBook Pro とか Windows PC とかでナイトパッチ寝てる間に回して数日で全部書き起こしたんですよ、607ぐらい。ただで問題はこの後で、このクロードの API に投げて、それを段落処理して構造化してみたいな、ハッシュタグつけてみたいな、そういう結構複雑な作業をクロードの API にやらせてて、で、この部分がね、お金がめちゃめちゃかかるんですよ。お金がかかる。API の使用料が、湯水のごとく飛んでいくんですよ。で、だからまだ全然30分ぐらいしか進んでなくて、ここをローカルのね、クエン3の 14B で4ビット、まあ8ビットぐらいのモデルで、まあ、要するに自分の MacBook Pro とか、 Windows の PC で GPU のさせてる Windows の PC のローカルで回せるモデルで、こうなんかここのクロードに投げてる部分を処理できれば API 代が節約できるなと思って、数日粘って頑張ってテストしたんですけど、やっぱどうしてもね、やっぱ最新のねクロードソネット 4.6 にはねかなわないんですよ。もう、余計に手間がかかるから、もうこれはお金を払ってでも、まあクロードに投げるしかないと。で、だいたい600本ぐらいを全部 API に投げて処理すると、まあだいたい試算では、まあ、100ドルから150ドルぐらいだろうと。まあだから、まあ大きく見て、まあ4万円ぐらい払えば、今手元にある607本は全て構造化できるだろうと。データベース化できるだろうと。で、その先の翻訳は、クエン3で自分のローカルで回せるので、1本、何分ぐらいかな ?5 分ぐらいで翻訳できるんで、まあこれはね、お金がかからないというか、まあ電気代だけなんですよ。で、このね、クロードに投げる4万円を今ね、だからその API 代を払うかどうかで、今迷ってます。これ研究費にはならんかね。というね、まあまあまあ、研究費にしたとって結局自分が持ち出すんでね、払うんで、まあ別にタダになるわけじゃないから、まあこれはしょうがないんだけど、っていう、4万円かと。でも GPU 買うとかね、なんかそんなのに比べたらはるかに安いというか、まあ、4万円払うだけで600本超えのポッドキャストが全部整理されて、ね、検索できるようになって、しかもこれのデータベースをあの UI で公開すると、まあ、うちのリスナーの方もね、それを全部調べて、あの、エピソードを検索して過去のやつ聞けるようになったりとかっていう、そういう展開なんで、こう自分で管理用に作ってるやつのデータベースを一部、こう、リスナーの方にもね、こうリスナーにも開放して、ね、あの、またちょっと過去作を掘り出して聞いてもらえたりとかっていう、なんかそういう風にちょっとポッドキャストを回していきたいんでね、4万円かーっていうはい、という現状です。というわけで、あのクロードコードに関してはね、まあ月3600円ぐらいのね、あのサブスクのプランの中でやってるんで、あの、まあ結構天井があってね、あの一日に何回か待たなきゃいけないようなタイミングもあるんですけど、でもまあ僕の使い方だとほぼないですね。あの非常に効率よく使えてると思うんですけど、そんなに天井に達するってことはなくて、まあ普通にあの業務の合間とか、あの余暇時間にコーディングしてる分には全然大丈夫な、まあそれぐらいなんですけど、でも本当にたくさんのツールとアプリを今作ってて、まあだんだんツールからアプリに移行してきてるっていう感じですね。はい、というわけでした。あの他にもあのポッドキャストの収録中にね、思えば昔あのポッドキャストの収録中に使う収録補助ツールなんかも今ウェブのアプリでね、昔作ったやつをそのまま使ってますし、スコットランドのニュースですね、スコットランドニュースのアプリも昔本当に手探りながら作ってたやつが今もまだ動いてたりとかっていう感じですけど、やっぱ今もう一回モダンにね、あの自分の発想となんか技術力もなんかこういうことをやってるとなんかついてくるんですね。勘どころっていうかね。なんかなんらかんだコードも読むからね。ああ、なるほどねっていう。ああ、そんでこういうふうに技術を組み合わせるとこういうことができるのねとか。あ、これ前このやり方やったら失敗だったよなとか。なんかそういうのも自分でわかるようになるんで、なんかだんだんこう、監督能力がついてくるのでね。あの、まあ、楽しくもなってきますけど。はい。というわけで。本来の用途として、やっぱこうね、あの、自分の業務の時間をどんどん作ろう。で、やっぱ業務の時間が作れたから、こういうコーディングもできるようになったのかなっていう感じですけど、いろいろ今後も作って、あの、身内の、研究者にね、ツールは開放するのと、こうポッドキャスト系のツールとかはリスナーとこう一緒に使っていけるようなものにしていこうかなって思います。というわけで今日の KK サブチャンネルですが、クロードコードでひたすらツールとアプリを作っているというお話でした。また次回お会いしましょう。